える細胞
Music and Science Podcast。
奏でる細胞はサイエンスと音楽を愛する2人がアメリカ・インディアナから楽しく奏でるようにおしゃべりする番組です。
この番組は地域医療に貢献し、皆様の一番近くにいるホームドクターを目指す畑中内科糖尿病クリニック、 JR 横須賀線保土ヶ谷駅徒歩1分の畑中内科糖尿病クリニックのスポンサーでお送りいたします。
はい、こんにちは、タツです。
こんにちは、ゆりかです。
今日はですね、振り返りをやりたいと思います。
リフレクション。
そうですね、まず奏でる細胞がスタートして1周年になりました。
あ、おめでとうございます。
ありがとうございます。本当にね、多くの人に聞いてもらって嬉しいんですけどもね、総再生回数がですね、1万2000回を超えました。
すごいね。
で、始めた当初はですね、9割がアメリカのリスナーさんだったんですけども、うん、今はですね、7割が、日本のリスナーになりました。
うん、それはあなたのポッドキャストの仲間たちが広めてくださったからじゃない？はい、
そうですね、多くの日本の方に聞いてもらって、やっぱり東京とか大阪とか名古屋の方が多く聞いててくださってて、
うん、
あと福岡の方も多くて、
うん、
そう。地元の宮城県はですね、全然ランキングに入ってこないんですよね。
うん、
そうそう。でも本当に多くの方に聞いてもらってて嬉しいです。で、うん、ランキングがですね、なんか10位以内に結構入ってますし、今自然科学の中で、もう本当5位から10位ぐらいの間に、いつもいるのも、そういった皆さんに聞いてもらってるおかげですね。
ありがとうございます。
どうもありがとうございます。で、面白かったのが、フランスのサイエンスランキングで、10位ぐらいに入ってました。
うん、あら、私が、はい、辻ひとなりさんを追いかけてることがどこでバレたのかしら。
ねえ。
私はね、毎日辻ひとなりさんからフランス、パリ、または欧州の情報を手に入れてるんです。
うん、いや、辻さん本当に好きだよね。
うん、大好きなの。特に作家が毎日毎日情報を出してくれる、うん、生の原稿を出してくれるってことは、うん、かつてないんじゃないかと思って、エッセイとかでね、うん、月に1回だって早いペースだと思うの、うん、作家が物を書いて出してくれる、声を聞くことができるっていうのはありがたいことなんだけど、いいね、辻さんに至っては、うん、毎日毎日日本エッセイを出してくれて、うん、それがとっても面白くて、うん、私はフランスのパリの情報をここインディアナで集めています。
本当にね、辻さんの文章ってなんかすごく臨場感があって、まるでパリにいるような気持ちにさせてくれるよね。
そう、そうなの。そう。
そしてうちの息子も大学とかを考えてる時だから、なんかお父さんの先輩が
そうそう
大学とかでね、息子さんの大学、
生き生き生きする様が ね素敵なのよ。
ねえ、うちらも頑張んなきゃなと思うよね。
そしてね、暮らしがとっても素敵だなと思って見ていて、うん、ねえ。
いや、というね、1年間経ってまさかね、フランスの方々にまで聞かれるポッドキャストになるとは思いませんでしたけども、うん、多くの方々に、聞いてもらったんで、ちょっとそのあたりを今日はちょっと振り返っていきたいと思いますね。うん、関わってくださったポッドキャスターの皆さんとかも紹介していこうと思うんですけども、
はい、
まず何と言っても今回ゆりかさんが力を入れてくれました、うん、リフォーム大作戦1、2、3回にまとめてもらいました。多分ね、3回にまとめきれないんじゃないか、場合によって、10回ぐらいまで行くんじゃないかなと思ったんですが、うん、うまく3回にまとめてもらって。
整えさせていただきました。
しかもリフォームツアーまでやってもらって。
はい、まさかの。
はい、ありがとうございました。振り返ってみて、なんか言い足りなかったところ、どうしてもね、ここが私にとって言い足りないこととか、付け加えておきたいことがありましたら、今ここで。言ってください。
そんなこと言ったらたくさんあって、はい、また違う回を作らなきゃいけなくなってしまうから、
うん、どう、まあ、かいつまんで、まあ、ざっくりと、そう。
メインプレイヤーということにいたしましょうか。そうすると、
メインプレイヤー、
うん、やっぱりキース、コーディネーター。
メインキャストですか、それは。
メインキャスト、メインキャストのキース、キースとの出会いっていうのが、はい、やっぱりこのように大きくなって、うん、そしてとても早いうちにスピーディーに進んだ、うん、ということになると思うんです。いずれにせよリフォームはしたと思うんです。うん、なんだけれども、うん、このキースの登場っていうのが、うん、あまりに突然で、うん、そしてあまりに鮮やかで、うん、そしてあまりに後味よく、うん、っていうのが、私はキースとの思い出がある。
あるね、
うん。
いや、俺本当に思うのは、リフォームはやるって決めてたんだけど、うん、 キースが来てくれてやれるって思ったし、後から考えるとキースいなかったら本当に自分たちは満足したリフォームをできてたのかなって思うと少し怖いというか、本当にキースがいてくれたことが、なんか全部を変えてくれたなと思う、ね、うん。
本当に、1、2、3回の回でもお伝えしましたが、どのように暮らすのか、うん、何を見て生きていきたいのか、うん、そういうことを突きつけられる。うん、しかも優しくね、うん。それが私にとっては、とても、楽しくて嬉しかったです。ね、私のポテンシャルに、を引き出してくださった。
僕ね、ちょっと日記に書いてたところから出てきたところはあるんですけど、ちょっと読んでみていいですか？
はい、どうぞ。
キースはですね、朝一にやってくる。朝一番、誰よりも最初にやってくる。
はい。
キースは、ローズにもやってくる。
うん。ホームセンターですね。
そう、ホームセンターにもやってきて、何を買うのかのところまで来てくる。キースは、支払いもすべて細かくやってくれる。
うん。
キースはすべて手計算。
はい、そうです。
そして、キースはいつも笑顔で、いつも先生として振る舞ってくれる。
あ、そうね。そうね。ほんと先生でしたね。
そうなんです。だからもうね、最後の感謝、謝辞の一番最後は、ありがとう、キースって感じなんですよ、僕としては。
そうですね。
はい。
いつもダンディーでね。
そうだね。ビジネスっていうのはエデュケーションなんだって、すごく言ってくれたでしょ？
うん。
肩叩いてさ、励ましてくれてさ、家族のように心に飛び込んできてくれて、やってくれたでしょ、うん、あれってすごいなと思って。なんか最後に、こう、クライアントっていう感じよりチームの一員にしてくれたっていうのが、本当に好きだったところなんだよね。
というのは、もしかすると、うん、私はこの国に移民という形、移民って言っていいのかしら、イミグラントっていうカテゴリーで、
うん
うん、あなたとは違くて、時々、その、
はい、
あなたや、
ね、
あなたや私の子供たちとは違くて、時々突きつけられる瞬間があるのね。もちろん、国と国との関係性だから当たり前なの。あとは、私よりも、とても大変な思いをしている国からやってきた方々もいるわけだから、私が、こう、差別を受けただとか、私が辛い思いをさせられてるっていうことでは決してない。うん、もちろん決してないんだけれども、やっぱりいろいろな時に、いつ帰るのっていうセリフが聞かれたりだとか、うん、こんなに長く住んでいるのに、うん、この国に住んでるのに、いつ帰るのかしら
どこの国から来たの
そうそう、どこの国から来たの
Welcome to America って言われたりね。
そうそうそう。そう言われるのよ。で、インディアナ、まあ、もちろん仲いい人は聞かないのよ。うん、スーパーで会った時に、
はいはい、
それはウェルカムしてくれてるんだから嬉しいとは思うんだけども、やっぱり、うん、外国人だなっていうふうに思う時がある中で、うん、このキースやキースの周りの人たちは、うん、家を良くするっていうことはここにずっと住んでいいんだよっていうふうな気持ちで私に接してくれた。
あ、そう感じたんだ
ね。うん、とても感じて、もちろんここに住むか住まぬかは私の決定することだし、うん、リーガルにここに住んでるわけだから、そんな誰にね、指図されることでもないんだけれども、うん、やっぱりこれは嬉しい気分にさせられたなっていうふうに思います。
もう、この、これだけのものを一生懸命作ってくれた皆さんが、
うん、
ゆりかさん、ここに好きなだけ住んでいいよっていうメッセージをくれたと。
うん。うん、心の底からね、彼らがね。
それはあるかもね、本当。うわ、それはいいね。そう思うだけでも嬉しいね、やっぱりね。
そう。で、そして私の心の中にも覚悟が決まって、まあ、キースが、うん、が認めてくれるからここに暮らすわけじゃなくて、うん、私が暮らしたいところに暮らそうっていうふうに強く思って、うん、暮らしというものを自分で決めようっていうふうに思える瞬間が何度もあった。
力強く後押ししてもらった感じで、うん、だから迷わずまっすぐに、
うん、
そういう気持ちに迎えたってことだね。
そうです。とても嬉しかったのよ。
大事だよね。うん。そうか。
というのは、やっぱり、アメリカに来たばっかりの時に、うん、うん、働いてたところで、うん、早く日本に帰れっていうふうに、
うん、
わざと、意地悪を言いたい時に、そのセリフを使う人たちが数名いたことを、思い出して、
うん、
多分これは外国で暮らす方々はそういう思いした人はいるんじゃないかなって思うのね。本当は違うことを言いたかったんだと思うの。うん、本当は違う言葉を言いたかったんだけれども、うん、ただ単に 差別したかったのかもしれない。ただ単に私が嫌いだったのかもしれない。それはもう受け入れるけれども、やっぱりその気持ちを、
ボキャブラリーが足りなかったのかもしれないしね。
国に帰れっていう言い方をされたり、あとはそういう人たちを見てくると、うん、私じゃなくても直接その言葉じゃなくても、うん、そういう言葉を聞くと、やっぱり、なんか切ないものがあって、でも帰る国があるからいいかっていうふうには思った時もあったけども、ちょっとこれはカットだな。
カットじゃない。なんかね、ちょっと喋らせて。俺、いや、わかるのは、うん、職場が研究っていう場所にあった時にね、みんな仲間でありたいんだけど、時にライバルなんだよね。時にライバルだから、うん、みんなも生き残りが大変。特にアカデミアなんて、博士取った中でアカデミアに残る人って 2% って言われてるんだよね。うん、そうすると、その中で、誰もがなんか自分が生きていけないんじゃないかとか、自分が、別な道に行かなきゃいけないんじゃないかって思った時に、なんか、小さな小競り合いというか、比較みたいなのがあって、それ苦しい時あるよね、う
ん。実際ね、冷静に考えてみると、ライバルでも何でもないはずなの。本当は。そんなにバッティングしているようなことでもないんだけれども、
不安なんだろうね。
不安であるってことや目の前に外国人がいるってことに対する潜在的な恐れとか、うん、様々なことがあるんだろうなっていうふうに、今思うとね、うん、あるわけ。やっぱり、アクセントがある英語を話す人っていうのに慣れてない場合、特にインディアナなんかはね、そうすると異質に感じるんだろうね。そうすると異質っていうものは排除すべき対象になってしまうと、絶対に良くないことよ。だけども、そうなってしまうのよ、この構造的に、システム上。
まあまあ、そうね。そう。でもほら、ゆりかさんも言ってきたじゃん。こう、俺たちは、清濁を合わせ飲んで、大きな川のように進んでいかなければ、
そうね。
暮らしていけない。
そうそうそう。あとは、守らなきゃいけないものっていうのは、その自分の、あれちょっと傷ついたなってところではないよね。もっともっと大きなものを守らなきゃいけないのよ。
うん、
私自身であったり、子供の人生であったり。
それはもちろん。
だから、そんなどこに立って傷つくことはあるけれども、でも守らなきゃいけないものって、そこの傷って、そこの傷ではないだろうと。もっともっと大きな守らなきゃいけないものがあるから。
そうそう。
もっと整えなきゃいけないことがあるから、まあ、そういういろいろな思いがあって、長いこと、ここに暮らすっていうのに、やっぱ時に疑問を感じるわけね。やっぱり帰る場所が、どうしても日本といういい国があるから、帰りたいなって気持ちもあるし、そっちに家族もいるし、なんだけれども。
まあ選択肢としてね、あるよね。
でもやっぱりここで暮らすっていうふうな、決めた部分も大きいから、暮らすためには、どうしていこうかななんて思ってる時の、
そうだね、いつも迷ってるわけにはいかないからね。
そうそう、その中での大きな大きな、あのサポーターが、まさかリフォームで得られるとはっていうね。いや、もちろんあちらだってね、商売というビジネスがあったにもかかわらず、そこだけ取り出すっていうのはおかしなことかもしれないけど、でもそれにしてって、キースっていうのは、美しかったなっていうふうに思うんです。なるほどね。
もうそこまで振り返れるほど、キースの存在は大きかったと。このアメリカに来て15年の暮らしの中で、生活の中で自分が失ったもの、得たもの、そして選択をしてきた、そういう場面のことを振り返っても、キースという存在がアメリカに暮らすことということに対して非常にポジティブなメッセージをくれたということですね。
そうです。そしてキースを理解したり分かち合えた自分にも大変満足しております。
いや、俺ね、本当に、リフォーム舐めてたと、舐めてたっていうのはあれだけど、家をね、綺麗にするだけのことだと思ってたの。
うん。
だけど、会う人たちの真剣さとか、うちらに向き合ってくれる姿勢とか、ものすごくなんか、人としての、もっと基本的なところで、誰かに向き合うっていう姿勢って、こんなに温かくて真摯なんだっていうのを、感じて、感動した。それはある。だから、今回ゆりかさんが、リフォームのことをしっかりと時間を取って語りたいって言った時に、これ語んなきゃいけないなって本当に思ったのね。
そうね。そう。そこで、あとは、キースっていうそのキーワードから、ああ、あの人もキースと似ていたなっていう思う瞬間がいっぱいあって、例えばこれまでアメリカで出会ってきた友達が、キースと似てる部分がある人たちがたくさんいて。
あ、いるね。あ、いるか。そうか。
たくさんいて。
聞きたい、それは。
何人も何人もいて、あ、このパートがキースと似ているとなると、もしかするとこれがアメリカ人らしさなのかなとか、これがアメリカ人の優しさなのかなっていうのが、こう、まとまって見えてきたのね。
こう。改めてね。
うん、改めて、うん。みんな出会った場所は違うし、出会った時も違うし、うん、タイミングも、うん、出会った時の立場も違うんだけれども、うん、こう、似ている人がたくさんいて、うん、近所の人だったり、うん、職場の人だったり、うん、あと、私の学生だったりもするんだけども。
ちょっと待って待って、今の、ちょっとちゃんと、ちょっと掘り下げてもいい、うん、つまり15年アメリカに住んできて、今回ケースに会って、ケースの良さ、うん、そしてそれ以外のリフォームで関わった人たちの素晴らしさを見て、うん、ここってアメリカ人に共通する点だなと、ゆりかさんが15年目に気づいたアメリカ人の良さの共通点ってこと、
うん、うん。それか、うん、アメリカ人っていうくくりではなくて、うん、私が好きな人、私が尊敬する人っていうくくりなのかもしれない。それは。うん、一つに、うん、大変夢中であること。
夢中であること。
自分の仕事を全うしようとしていること。はいはいはい。その仕事っていうのは、うん、人それぞれなんだけれども、うん、例えば、キースだったらば、暮らしを良くすることっていうことであって、うん、どういうふうに暮らしを良くするかっていうことに、うん、キースは本気なんだよ。
キースさ、結構、プロだから思いっきりやってんのかなって思うんだけど、別に、お金じゃないところでやってるよね。ものすごく楽しみながらやってるなと思う
の。そうで、その楽しむときにどんな仲間とするのか、うん、どんなお客さんとするのかっていうことをちゃんと見極めてるんだろうなってことが思って。
あ、もう言ってた。
彼自身を犠牲にしようとはしない。
うちらを選んだって言ってた。うちらと仕事をするって決めたって言ってた。
そっか。
うちらが依頼したのはしたんだけど、うん、もう2回目3回目は、もううちらと仕事をしたいから、これとこれとこれでどうだっていうのを持ってきてたよね。
あ、そうだったな、うん、そうだった。
だから選んでくれたとは言ってた。
なんかそこが、うん、自分も崩さないラインっていうものがあって、うん、こうきちっと整ってんのよ、そこが、うん。いや、もちろんね、彼だって若い頃には仕事を選ばない時期だってあったんだろうとは思うのね。うん、あとは我慢したことだっていっぱいあったと思う。あったと思うの。
だって、途中からさ、うちらはなんか、クライアントの距離を超えて、なんか相談相手みたいになってたでしょ、うん、彼の、人生の苦労みたいな話を聞いてさ、うん、ほっとけなかったところもあるじゃんか。
そうだね。
うん。だから、そういう関係でもあったよね。
うん。
支え合うというか。
あら、なんか、それぞれの本分を果たすっていうのかな。うん、だからって言ってね、ぐだぐだ付き合う相手でもないのよ。面白いんだよね。
でも心すごい開いてんだよな。すごいよね。うん、で、さっき言ってたさ、その他に会った人って言ってたじゃんか。うん、そのちょっと、ケースに似てた人っていうのを何人か挙げてもらえる？何があったのか教えて。
うん、ここら辺のコミュニティは、一つのプールを持っていて、うん、そこで、6月から9月の初めまで、
はい、
プールが社交の場になるのね。うん、そして、うん、私なんかはこの期間お仕事が、あまりない時だから、うん、夕方かな3時ぐらいから、うん、夕飯ギリギリぐらいまで子供遊ばせながら、うん、そこにお菓子持ってって、うん、ジュース持ってって、うん、本を持ってって、うん、時々パソコンまで持ってって、うん、子供を見ながらそこで仕事したりおやつ食べたりでそこに来る近所の人たちとおしゃべりするっていうのを、うん、夏の夕方の日課にしてるんです。あなたが働いてる間にね。
そうね。
そう。で、そうすると、そう、子供たちはいっぱい遊ぶし。
僕もたまに行くけども、すごく温かい人たちがいっぱい集まってて、子供たちもみんな仲良く、小さい時から一緒に育ってるから、楽しく過ごしてるよね。
学校一緒だったりね、うん、年が一緒だったり、年も若い人から赤ちゃんから老人まで、まあみんなで楽しくやってるわけさ。
うん、大人用のプールと子供用のプールあるからね。
で、ある日、うん、私が2歳だね、うん。2歳の息子を連れてプールに行った時、もう全部片付けて、息子は浮き輪も外してさあ帰るよっていう時で、で、私はパッキングをしていて、うん、目を離したわけじゃないんだよ。みんなに座ってたんだよね、うん。みんなでベンチに座って大人たちは。で、子供たちももうプールから上がって、こう浮き輪を外したり、そういうような感じ。さあ帰るよっていう時に、なぜか2歳の息子が浮き輪してないのよ。タタタタタって走ってプールにジャボーンって入ってったわけ。うわって思って立ち上がった瞬間、もう私の前にいた私の友達が服を着たまま飛び込んで、うちの息子を助けたの。
かっこいいね。
びっくりした。もう、うん、 多分気づい
て。ゆりかさんでプールサイドで、そう。ベンチみたいなのに座ってて、で、子供たち見てたけど、まあ、子供さ、パッて走り出した時って早いから、すぐには行けないよね。
わって思って、もちろん目でも追いかけたし、ドボーンって行った瞬間、ドの次、ドボドボンって感じよ。うん、ブレンダーが飛び込んで救ったの。うんうん、全部お洋服着てたし、うん、綺麗な格好してたし、うん、そして、ああ、よかった、うん、よかったねー、それだけ、それだけ、うん、で、ありがとうとは言うよ。いやー、申し訳なかったって。私が飛び込むとこだったわよねって言ったら、私の方がプールサイド近かったでしょって、爽やかなのよ。爽やかなのよ。
素敵だなぁ。わかるわかる。
いやー、なんかね、うん、あの速さ、うん。彼女は多分、ま、これだけじゃないのよ、彼女は。とてもね、こう、PTA の活動も中心人物であったり。
そうだね。
いつだって笑顔だったり、うん、いつだって学校の何か困った時の相談に乗ってくれる彼女なんだけれども、多分ここで気づいたのは、彼女はもう決めてるんだよ。目の前の人を助けるって、ものすごく心の深い部分で決めてるんだと思うの。自分に約束してるんだと思う。うん、もしかしたらそこに神様っていう存在もあるのかもしれないんだけれども、そう、そう、近所の人はね、意外と多くの人がクリスチャンで、毎週日曜日に教会に通ってる、いろんな教会ね、様々なパターンの教会があるんだけど、通ってる方が多い中で、だからって聞いたことはないのね、あなたどこの教会とは聞かないけれども、だからもしかすると、そういう宗教的な約束っていうものもあるかもしれないけど、それをも超えて、彼女は多分自分自身に決めてるんだと思うのね。私は助けるって、うん、何はともあれ助けるっていうのが そうだね、そこのね潔さ、うん、私とっても感動して、彼女のこれまでの活動を振り返るとやっぱりそうなんじゃないかなっていうふうに思ってるのね、うん、そしてだからって私助けたじゃないのとかそういうのもまるでないのよ。
ないよね。
そんなことあったっけみたいなね、うん、そういう感じ。
まあね、まあね、バス停にさ、バナナのさ、身ぐるみつけてさ、立ってる時あるんだけどさ。
あれ、ハロウィンの彼女の、セレブレートの仕方なのよ。
そうそうそう。
バスに乗ってる子供たちを、こう、行ってらっしゃいって励ます、彼女のやり方ね。
ね。
いや、あれ、毎年衣装違うんだよ。
そうね。
日々違う場合もあるの。ハロウィンシーズンはさ。
あれ、衝撃だったからさ、俺、バス停にバナナの人が立ってると思って。いや、ブレンダーだったね、うん。そう。でも、なんていうのかな、屈託のなさで、ものすごく信用してる。だってさ、何かが起きた時にだよ、考える前に行動できてるんだよ。人をさ、助けようっていうところでさ、
そ
こってさ、もう、なんか、なんていうの、作ったものじゃないよね。だから、もう信用してる。心の底から信用してる。
あとね、うん、アメリカ人のママたちに共通するものとしては、うん、起きてしまったことに対してどうしてあんなことをしたのっていう言い方ないね。
うん、ないね。そこは違うね。感覚が違うの。
うん。パッと助けたら、それでおしまい。あと何々の。
ちょっと待って、ごめん。全員が全員じゃない。でも、うちらが、
私が尊敬するママたちってことかしらね。
そう
ね。
そうそう、うん。
かっこいいね。
うん、あるね。で、それでさ、そこがキリストのさ、共通点って言ったところで思うのは、やっぱり、なんかここが大事っていうか、自分の心に曲げてまでやりたくないっていうのがあるから、もしうちらの中でね、何か決めるときにだよ、値段のこと、あとは職人ね、この職人が家に入って作業するってことに関して、ちょっとでもこの人嫌だなみたいに思ったときに、本当に大丈夫か言えよって言ってくるよね、
うん、
なんか気になったことあったら全部言えって言ってくるよね、うん、あの辺がなんかすごくまっすぐしてる気がする、
うん、
嫌なものに従うことはないみたいな、
うん、でさらにブレンダとを加味すると、うん、自分が決めたことに関しては忠実であるっていうこと、
うん、そういうことだね。
うん、
まあ共通点としてね、アメリカ人にそういうの多いっていうのを話してもらったんですけど、なんか他に喋りたい人いますか？それともそれはまた今度にして、
これはまた今度の案件じゃない。だって私今ストリートの人たち、うんうんうん、一件一件全員のこと言えるよ。
そうだね、
これ
隣、ね、これもしかしたら
ちょっとこの名前の件もさ、ちょっと仮名じゃないと、
うん、タツ&ユリカが住むストリートの素敵な人たちっていうシリーズ作れるね。
本当よ、それぞれとても個性的だし、みんなね、国籍が違うのよね、実際は。
俺、気づいたタイトル、タツゴロウと愉快な仲間たちできるね。
すごいよ、愉快すぎるよ。
大好きなムツゴロウさんのオマージュでね、できそうですね。
知ってた？このストリート、何人住んでる？うん、一つのストリートで、ストリートも50人？
そうね。
50人中、うん、今仕事行ってんの2人だからね、言っとくけど。
そうなの。誰？俺と？
バルよ。
俺とバルだけ。
あ、みんな行くからね、昼間。全員揃いよ。
いや、だから仕事に行ってないっていう、言うのはあれだよ。だから、なんか。
家で仕事をしているってことね。
そうそうそう。毎日毎日ね、週5で通う仕事をしてないってことだよ。
まあ、家から配信してる。配信って。配信。配信はしてない。家から仕事ができる。あとはリタイアした人。
そうだね。
学生。うん、学生ってわけないけど、まあ、子供。うん。そうね。うん。
わかった。ありがとう。よかった。そうだね、じゃあ。
家からズームするとき、うん、近所の人が窓でトントンと叩いて仕事するなってサイン出してくるんだよ。知ってた？
ああ、彼ね、彼ね。
うん、そう。
彼、うちの庭まで平気で入ってきて、裏庭から挨拶してくるからね。
そう。で、外に出てこいってすごいジェスチャーをするけど、私は今、ズーム中だよって、ズームしてるよって、ズームの画面を見せてなんか納得してくれるんだけど、うん、昼から仕事するんじゃねえみたいなこと言われるのね。いつすんのよってね。
いや、また、ありがとう。このリフォームを、まあ、振り返るとですね、結局は人に来てて。で、その人たちは生き方がすごく決まってて、もう言い訳とかがなくて、うん、かっこよく行きたいというか、
あ、そうね。
困ってる人がいたら助けるし、自分ができることで、いい仕事ができるところに関しては精一杯やるし、
うんうん、
っていう、そういう、なんか生き方がはっきりしてる人たちがいて、そこに感動したと。
そうですね。
そこが好きだってことだね。うん、いや、本当にそれはすごくよくわかりました。なので、
ね。大人の姿っていうのを、うん、いや、私も立派な大人の年齢ですが、
はい、
大人の姿っていうものを見せていただきました。
いや、よかった。なんかね、もうゆりかさんの情熱がよかった。今回はこのリフォームにかける情熱もあるけど、そこに現れてくる人々の情熱を、うん、ゆりかさんの口からね、この熱量で語ってもらったこと最高でした。
ありがとうございます。
もう一個ものすごい熱量をかけたリフォームがあるじゃないですか。あの
顔
肌のリフォームがあるじゃないですか。
それはその美肌仲間と語り合わないと、そこは、はい、
そこで僕は
早門と厚門と、
そうですよ、東大、ハーバード、そして今慶応に行ってるね、あの老化研究、そして美肌のスペシャリスト早野元志さんをついに呼びます、
うん、本当にこれ何、夢が叶うの私の。
ついに呼んでですね、最新美肌治療&どうやって老化という病気をですね、うん、彼はね、病気と呼ぶんです、老化を、
うん。
病気と捉えることで治すことができる。ね。
うん、
老化の時計の針を逆戻しさせるスーパーサイエンティスト、早野元志を
追加。素晴らしい、素晴らしい。
早野をここに次に呼びます。
本当に、
はい。赤銀に続いてですね、二人目の UJA 理事、早野をここに連れてきます。
気楽に、美容の話していいわけ？
何でも話せますよ。はい。はやもんさん、すごい人なんで。ということで、リフォームの振り返りをしました。
うん、肌のリフォームっていうと、なんか、大掛かりなことしてるような感じがあって、うん、なんか、語弊を招くかもしれないから、
はい、
なんて言ったらいいんだろう。
肌のリフォームです。
そう？私したこと？そうか、そうね。
うん。だって、美しいキッチンを手に入れて、その時に、僕を説得した言葉、覚えてます？美しいキッチンを、
うん、
手に入れて、
うん、
私この肌でいいのって言ってきたでしょ。
ノーノーノーノーノーノーダーリン、先が肌です。
知ってますけど、両方二つ揃ってこそってことでしょ、ゆりかさん的には。
そうそうそうそう、いつだって、うん、いつだって次の準備ができてるようにせたいわけよ、うん、
ゆりかさんのもう人生で歩いていく中で、
うん、
汚れたキッチンに暮らしますか、汚れた肌で暮らしますか、
うん、暮らせません。暮らせません。そう、汚れた心でも暮らせませんから。
でしょ、
そうですよ。
全てを美しくしとかないといけないということで、
うん、そうです。
その目と、その声と、そのまっすぐな姿勢で向き合われたら、うんうん、僕としては、
はい、はい。
イエス以外の答えがあるでしょうかっていうことですよ。
Say yes だ。
そうそう。そういうことで。ということでね。まあもうちょっと紹介したかったのは、このね、 ゆりかさんと僕の二人になって、シーズン2が始まってからですね、まず応援してくれたというか、僕らと関わってくださった、
はい、
佐々木亮さん。
ああ、はいはい。
わざわざ生々しい宇宙の話をですね、やってくれました。宇宙はおしゃれな言葉ばっかりで、なかなか生々しい話がないということでね、宇宙ステーションに入るカビの話ね。
うん、
カビが宇宙ステーションでどのようにはびこっているかというと、奏でる細胞のリクエストに応えて、結構もう1日10分の話の中で7分ぐらい奏でる細胞に使ってくれたんで。
ありがたいね。
はい、そう、生々しい宇宙の会をやってくれました。はい、ありがとうございます。佐々木亮さん、ありがとうございます。もうすぐ1000回を迎えるそうです。もうみんなで応援しましょうね。
応援してますよ。
はい。あとね、その時に、キルヒアイスと、なんだっけ、
ラインハルト、
うん、の話で、ちょっと修正があるみたいなんで、ゆりかさんどうぞ。
ちょっと待ってよ。私、二択に弱いのよ。はい、右と左が、コンフューズしちゃうんだけど、うん、私が好きなのは、キルヒアイス。
はい。
ね。
そうね。
そして、キスマップで言ったら、草薙剛、
うん。草薙剛さんのような人が、キルヒアイスさんだということですね。
まあね、強いて言えばよ。
強いて言えば。
強いて言えばよ。
はい。
でもそれを逆に言っちゃったんだけど、
うん、ね、言っちゃったんだね、逆にね。
そう。
だから僕の振りが悪かったってことね、
う
ん、
そう。
はい、ということで僕はどっちでもよくわからないんですけど周りに関しては、
うん、
なのですが、キルヒアイスが好きと、ゆいかさんは好きということです、
ね、早くに亡くなっちゃうんだけどね、ショックだったあれは。
え、亡くなってるの？
そう、早くにね、結構感の早くに
長い。あ、そうなの？
長いストーリーのね。
はいはいはい、うん、そうなんだ、ちょっとそれはショックだな、わかりました。で、あとですね、英語でサイエンスしないとの、
あ、はいはいはいはい。
奏でる細胞。
ドリトル先生のね
、はい。はい。英語で僕たちを紹介してくださいましたので。
ありがとうございます。
はい。これ日本語を勉強してくださってる人たちに、ちょっとこの番組があるっていうことをちょっと紹介しようかなと思って、思います。ありがたいですね。うん、いろいろ振ってもらって。うん、で、なんと言ってもですね、村内理科の時間のですね、うん、吉安さんにもたくさん触れていただきました。
ありがたいです。
そうですね。はい。あとね、あ、そう、腸内細菌相談所の。
そうなのよ。
鈴木大輔さん、うん。あ、相談所って俺何回も言っちゃって、すいません、失礼しました。腸内細菌相談室でしたね。
うん、
の鈴木大輔さんが、奏でる細胞のお二人ということで、ゆりかさんが話した観察の話もですね、うん、番組の中で振り返りとして紹介してくださいました。
そんなのありがたいわ。うん、
ありがたいですね。いや、すごいんですよ。鈴木大輔さんも毎日配信してるんで。
皆さん、ほんとすごいよね。
その中で。
私なんか声が出る時間帯24時間のうちの数時間しかないからさ、
うん、
ちょっときついよね。
だから、講義してるでしょ？
そう、だから。
100人教室だか、50人教室かわかんないけど、そう。
そうなの。その後って結構疲れちゃうんだよね。声がね、体は疲れないけど、声が疲れちゃうから、声を仕事となさってる方々は強い声帯をお持ちなのかしら。
いや、吉安さんとかすごいいい声よ。
なんかそういうこの声の出し方の秘訣とか、
うん、
もうなんかちょっと皆さんに。
教えてもらう？
教えてもらいたい。
ちょっと直接、今度お話しして、あ、お便り書いてみますか？
そうか。お便り書けばいいんだ。
うん、
そうします。何個も、うん、回を重ねてるポッドキャスターたちに、声のケアの仕方っていうことを私ちょっとお尋ねしようかしら。
うん、あ、じゃあ吉安さんに聞きましょう。せっかくだから。
うんうん、
声のケアの仕方ということで、じゃあ、うん、吉安さんに。
声はね、唯一無二のね、ものだもんね。
うん。まあ、毎日配信してる佐々木亮さんに聞くっていう手もあるけど。
あ、聞きたいよ、ね。秘密なのかな、みんな隠してんのかな。
NASA で学んだとかって言うかもしれない。
かもしれない。なんか NASA キャンディーとかあるかもしれない。
ね。
うん。
NASA 発生法とかね。
うん、あるかもしれない。
はい。ありがとうございます。はい、じゃあちょっとね、お便りが来てますので、紹介させていただきます。ラジオネームジョイさんからお便りをいただきました。 Say Yes カルロス最終楽章、音楽と共に生きる、こちらを聞かせていただきました。音楽番組を見ているとカラオケに行ってみたくなるのですが、ポッドキャストを聞いて行きたくなったのは今回初めてです。1991年カンの愛は勝つ、牧原紀之さんのどんな時も当時の懐かしい気持ちが蘇ってきたような懐かしい気持ちになりました。ありがとうございますということです。
こちらこそありがとうございます。
これもゆりかさんと塚の間さんと赤木さんとカルロスさんのもうまさに
本当にね、真面目、まさかあんなに真面目に語るとは思わなかったっていう、
ね。ベストメンバーのね。う
ん、また語りたいよ。
そうね。う
ん、お時間がね、うん、皆さんのお時間が許すならば。
いや、これカラオケ行きたくなったの聞いた人って言ってるけど、あの時、つかの間さん、その日のうちに、ね、カラオケ行って、うん、そのカラオケを録音したやつを僕たちみんなに送ってくれましたから。
いいよね。
あそこで語った情熱が高まって、そのままカラオケに走ったつかの間さんの気持ちも手に取るように分かったね。で、それが、ちゃんと伝わって、このジョイさんも、カラオケ行きたくなったと。言うってことは、まあ、ポッドキャストが、気持ちをちゃんと伝えたということですね。
すごいよね。熱量が伝わるのね。
はい。よかった。ね。ということで、ジョイさん、ぜひカラオケに行ってですね、Say Yes、思いっきり歌ってください。ね、1991年の、まあ、愛は勝つとかね、どんな時も。確かに名曲ばっかりですよね、もうあれ。多分1991年のなんか名曲メドレーとかヒット曲メドレーとかやれば、この辺の曲一気に歌えるんじゃないでしょうか。うん、
ねえ。あの時に多感な時期を過ごせてよかったっていうね。
そうですね。
多分な、それはもう全員だな。はい。日本中だな。
そうですね。
うん。何歳であったって感動するもんね、はい、あそこは ね。
本当にありがとうございます。ジョージさん、またお便りお待ちしてます。
ああ、よろしくお願いします。
はい。ありがとうございます。はい、続いてのお便りです。ラジオネームちーさんからいただきました。タスさん、ゆりかさん、こんにちは。新シーズンおめでとうございます。取り上げていただきたいテーマというか、ただの質問なのですが、1型糖尿病にはどんな治療法、対処法があり、水筒移植とはどんな方法でしょうか。というのも、好きな海外スポーツ選手が最近1型糖尿病であることを公表し、何らかの団体を立ち上げたのですが、日本から支援できるかどうかわからず、とりあえず国内のめぼしい NPO に寄付でもしようかなと思って検索したところ、啓発活動や水筒移植研究の支援をしている団体が一つだけ見つかったのです。日本 IDDM ネットワーク。素人目には信憑性がよくわからず、もしかしたらエセ科学だったり、実はすごく時代遅れな方法だったりするかしらと思ってお便りしました。ただで専門家の解説を聞こうだなんて虫が良すぎるでしょうか。よかったら一部だけでもご採用ください。ちなみにその選手は男子テニスのアレクサンダー・ズブレフという人で、病気に対するバイアスを吹き飛ばして、あまりある、むしろ世界の第一線に数えられるうちの一人です。これからも配信楽しみにしています。
はい、
ありがとうございます。
そうですよね。寄付をしたいなとか、自分が何か貢献できることはないかなって思いますよね、その時に。その気持ちよくわかります。
その気持ち素晴らしいですよね、
本当に、うん、で、どこがいいのかしらって思いますよね。そう、例えば、うん、アメリカだと JDRF。
そうなんですよね、うん、僕は JDRF っていう団体の、まあ、寄付活動にも関わっていますし、 JDRF ウォークといってですね、そのチャリティーのためにみんなで歩こうっていうやつには必ず毎年参加してますし、う
ん、そこはね、患者さんとか、あとは寄付をした方、あとは患者さんの家族、そして医療従事者、うん、研究者、行政、あとはいろんな会社、病院もすごくね、大きな大きな団体で、うん、それが全米中に広がっている。
そうですね。で、研究費も出してるし、うん、そうそうそう、患者さんもサポートしてますし、本当に様々な活動情報発信をしてるんで、うん、まあ間違いないなと思ったのは JDRF ですし、 JDRF は、海外からも募金はできるんですね。なので別に、うん、クレジットカードがあればできるんですけど、まあそういったこともいいと思いますし、こうやってね、調べていくとか学んでいくっていうのもすごく大事なことだと思うので、こうやって見てもらえるっていうのはすごく嬉しいと思いました。
この日本 IDDM ネットワークっていうのは、
これはちょっと僕わかんないんだよな。ただ水筒移植っていうことに関しては、実は僕実験したことが、というか研究したことがありまして、亡くなった方の水筒をですね、抽出することができるんですよ。で、それを糖尿病の方の体に、特に膵臓の機能がなくなった方の体に移植してあげるという、方法なんですけれども、なかなかそこに、一時期短期間では成功するんですけど、なかなか長い時間それが持つっていうのが難しくて、まだまだ改善が必要な方法ではあるんですよね。で、それが今だと、もうちょっといろんな組み合わせて移植するような方法が、取り組まれていて、 将来的な可能性としては改良することによってすごいいい方法になる可能性はまだあります、
うん、
ただ過去にはすごい多くのことで成功したと言われてたものが10年持たなかったりとかですね、移植した後に10年以上その糖尿病を再発しないで慣れる人が、5% もいなかったとか、そういう、マイナスな結果も出ているので、まだまだ改良が必要なものではあるんですけど、多くの方が研究していて、どんどん改善されている形なので、寄付をすること自体はですね、応援になると思います。
そうよね。研究者や研究室への応援っていうのは、本当に大切なことだと思って、実はこれ、キャンサー X っていう、毎年日本で行われている、癌になっても
動揺しない社会へ、ね、
動揺しない社会へっていうところで、ね、私と大塚さんとでエセ科学に対して立ち向かおうということで、研究者を皆さんに知ってもらおうっていうコーナーを持ってるんですよ。
そうですね。
コーナーを持ってるっていうのもちょっと今言い過ぎたかなと思ったけど、そういう気持ちで私は大塚さんと一緒に何か少しでもできたらなと思って、
あ、そうだ。
寄付という形ではないけれども。私の時間を使いまして、いつもこう参加しようということをしてるんです。実のことを言いますと。
もう素晴らしい医療発信をされている大塚悟さんがいるんですけど、この大塚悟さん僕らのゲストでも来てるんですけど、ポッドキャストもラジオ番組も持ち始めてですね、うん、今、ヤンサト、ヤンデル先生っていう有名な方と、あと、サトルさんが、サトル先生、この二人がヤンサト実況だったかなんだかっていう番組スタートさせてまして、大人気番組となってます。で、その、ヤンサトならず、ユリカ・サトルの、キャンサー X のコーナーもあるってことですね。
そうそう、気持ちとしては、はい、私とサトルさんが、毎年、一線で活躍する研究者を呼んで、語り合うっていう一つのコーナー。はい、そうです
ね。大人気コーナーがね、ありますね。
うん、そう、あるんだ。
あれがだってほとんどきっかけで、サトルさんが僕らのポッドキャストにも来てくれたんだもんね。
そうね、そうね。
ということで。
そうね、じゃあ直接のお答えになったかどうかはあれなんですけれども。は
い、そうだね。病気に関して、こうやってさ、なんていうのかな、病気でありながらも活躍するスポーツ選手の人たち、ズベレフ選手のことが書かれてたんですけど、テニス界でも確かにいらっしゃいますし、レーサーでもいるんですよ。糖尿病のレーサーの方がいて。
インディ500のね。
そうそう。だからスピードメーターと一緒にですね、血糖値のメーター、血圧のメーターとも戦いながら、第一線で活躍されているそういう選手もいて、で、そういう方々がそれこそ先ほど言った JDRF のチャリティーイベントに来て、みんなを勇気づけるような言葉を言ってくれるんですね。だからそうやって、こう、チャリティーっていうのは、スポーツ選手の方々も来てくれますけど、それがまた勇気づけて次の人につながっていって、もうみんなで病気に負けずに戦っていくんだ。勇気を持ってね、正しいことを やって前向きに生きていくんだっていうメッセージが大事なわけだから、やっぱこういうの大事だよね。で、本当に、なんていうか、見分け方みたいなのは実は僕もちょっとわからないんですけど、この S、もしかしたらエセ科学かもしれないっていう疑いを持ちながら、どれが正しいのかっていうことを、こうやって話し合いながら、相談しながら見つけていくってことが大事だよね。
本当にそう思います。
ね。だからこうやって、ちいさんからこうやって素晴らしい、メッセージいただきました。で、僕たちも、こういったね、方々に協力できるように、すぐには答え出ないかもしれないですけど、例えば、畑中先生に来てもらって糖尿病の話してもらうとか。
我らの。
そう。
我らの畑中先生をね。
また、それこそ悟さんにまた来てもらって、ちょっと最新の医療の衛生科学の情報とかどうやって戦っていったらいいかとかいうコツをですね、前もちょっと聞いたんですけど、それをまた深めてもらったりとか。
そうね。でも、この方の、質問とか疑問の根本にある、もしかしたらエセ科学だったりするんじゃないかしら、すごく時代遅れな方法だったりするんじゃないかしらっていう、この思いって、ありがたい思いですね、研究者にとってね。
そう。本当にね。っていうのは、それを鵜呑みにしちゃって、エセ科学に騙されてしまって、ひどいことになってるケースがたくさんあるでしょ。
そうね。
だからやっぱりこうやって正しい目っていうものを、見ていかなきゃいけない。こう、疑いを持ってね。特に情報化社会だから、すべての情報が正しいわけじゃないから、そこを見ていかなきゃいけないっていうのは、すごいいいし、素直なご意見だったと思います。うち、これもね、僕たち。
ちょっと考えていきます、
僕たちが改めて考え直してね。時に、この情報はちょっと議論してこうね、とか、気をつけて、取り組んでいきたいね、と思います。 ということで、素晴らしいメッセージいただき、ありがとうございました。チーさんとですね、ジョイさんからメッセージをいただきました。奏でる細胞では、リスナーさんからの感想やご意見などお待ちしております。今後とも、こういったメッセージいただければ、僕たちの方でこうやって答えていきたいと思いますので、お便りの方いただければと思います。
ありがとうございます。
はい。ということで今回はですね、最近の振り返り、そしてこの1年間で関わってくださったポッドキャスターの皆さんで最近いただいたお便りも紹介しました。いかがだったでしょうか。とても楽しかったですけど。うん、はい。ということで以上、お相手はですね、科学教室の先生、タツでした。
ゆりかでした。
どうもありがとうございます。バイバイ。バイバイク。